おはようございます。素晴らしい神様の皆を賛美いたします。今朝も昨日に引き続き秋の特別聖書講演会に皆様と共に神様に招いていただき、このように礼拝を捧げられますことを心から主に感謝いたします。今日初めて教会に来られた方、また昨日から引き続き来てくださっている方、ここにいらっしゃるすべての方々を神様のお名前で心から祝福し歓迎いたします。今朝も敬愛する福永康明先生をご紹介させていただきますことに感謝いたします。皆様のお手元の週報をお開きいただきますと、右側の上に講師紹介を記載させていただいております。先生は山口県出身であられ、小学校の時に昨日もお明かししていただきました、初めて教会に行き、そして小学校の時にですねバプテスマを受けられて、そして高校卒業後東京神学大学で2年神学を学ばれ、その後3年目ですね、3年時に西南学院、福岡にあります西南学院で神学を学ばれ、そして初め大久保バプテスト教会の牧師に23歳の時に就任され、その後三鷹バプテスト教会、相模中央教会と牧師をしてこられました。そして2014年、現在先生が牧会しておられる敬泉バプテスト教会に就任され、私たち玉川教会はバプテスト連盟に所属します南地区の南ブロック、同じ敬泉教会も同じ地区で共に恵みに預かっています。先生の教会、私たち狛江は東京の少しだいぶ外れの方ですけれども、先生の教会は中目黒にあります大都会の中心で大きな教会を牧会しておられます。2014年、私も就任したのが2014年ですから、同じ、ですね、時にバプテス敬泉バプテスト教会に先生が就任され、私は先生と南ブロックのこの地区でご一緒させていただけることを大変嬉しく神様に感謝いたしました。私はまだ新米であり、この牧師になって玉川教会である時、牧師会教育社会を開きました時に、福永先生が玉川教会に来てくださって、その中で当時ですね、いろいろ悩みがあった私を本当に優しく、そして丁寧に教えてくださり、昨日来られた方は福永先生のお人柄もよくお分かりになられたと思いますけれども、本当に柔和で優しくですね、そしてこの牧会のことをいろいろと教えていただき、慰められまた励まされたことを今でもよく覚えております。福永先生は牧師としてのお働き以外にも、昨年まではバプテスト連盟の理事をされ、また新生賛美歌、今日私たちが賛美しました新生賛美歌の中においても多くの賛美歌を作詞作曲をしてこられました。昨日から素晴らしいイエス様のご愛、福音の恵みに預かっております。今日も福永先生を通して神様が語ってくださるイエス様のご愛、福音に耳をご一緒に傾けていきたいと思います。今日は恐れを締め出す愛と題して先生にメッセージを取り継いでいただきます。大きな拍手を持って先生をお迎えしましょう。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。そしてネットで礼拝しておられる方もおられるかもしれません。おはようございます。一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。この美しい街道、そして昨日私10万って言っちゃったけど、聖霊の A 万と読むんですね。ね、本当に主の霊がここに本当に満ちている、その場所で一緒に礼拝ができることを嬉しく思います。そして賛美の力にも本当に励まされました。昨日聖歌隊、私ここで聞いたんですけど、もう包まれるような感動をいただきましたが、今日は前に座ってまた新しい恵みをいただいて、明確な神様のメッセージをいただいた、そんな思いをいたしました。イエスよ、あなたを知るって、知るってなんか、知ってます、 福永康明っていう人知ってますって言うのと、私を本当に知っていくっていうのは全然違いますよね。イエス様を愛しますって告白できるような知り方、本当に人格と人格がこう交わっていくような知り合い、まあ今回皆さんとそんな知り合いにもなれて本当に嬉しく思っています。桜子先生は桜子先生って言っていいんですね、末森先生って言わないでね、桜子先生ってみんな言ってるから、昨日私福永康明先生って言われたのですごく嬉しくなって、あ、康明先生って言われるのも嬉しいねと思ったけども、桜子先生本当に主が油を注がれている素晴らしい器です。実はこの先週の日曜日の礼拝説教をネットで後ですけれど、時間は後ですけれども聞かせていただいて本当に励まされました。で、先生の説教を通して本当になんか心が満たされたというか、安心してここに来ていいんだって。まあ、もちろん緊張するんですよね。初めてのところで話すっていうのは緊張もするし、そして、なんか毎週説教してるはずなんですけど、恐れもあって大丈夫かな、受け入れられるかなとか、いろんなこと心配するんですけれども、40日の祈りに支えられて、そして先生の説教を聞いて、メッセージ聞いて、本当に安心して今日ここに来ることができました。昨日もそのような、まあ、皆さんの祈りと賛美に包まれて嬉しかったです。まあ、南地区では永井先生も一緒に、弟さんが前相模中央教会員だったので、今藤沢教会で牧師さんしていらっしゃいますけども、親しく、そしてお母さんにも本当にお世話になりました。亡くなって1年って聞いて、ああそうかって、町子先生からもいろいろ教えられたなって思い出しておりました。そして野口ヒューマン先生、実はですね、私西南学院大学の神学部に入った20歳の頃、野口宣教師ヒューマン先生は小学生でした。それで野口先生のお母様、野口和子先生と神学校で実は同じ学年だったんです。で、本当に大変な中だったと思いますけれども、神様に仕え、教会に仕え、ヒューマン少年を育てておられた和子さん、それもいつも笑顔でね、まあ、そんな和子先生をの優しい笑顔に、まあ、いつも慰められたのを思い出します。神様を信じて、神様の愛の中で、神様に委ねて歩む一人の美しい信仰者の姿を、見させていただいているし、近くにそんな親しい知り合っている私たちがいるっていうことは本当に嬉しいことだと思います。野口ヒューマン宣教師、またカナ宣教師、そして久米礼先生は先週までおられたんですかね、この教会が本当に中心になって支えて送り出してくださっていることが日本バプトスト連盟全体の益になっているんですね。だから玉川教会ってのはそういう存在だっていうことを本当に感謝したいというふうに思います。ミッショントリップの報告も見せていただいて、ソーラン節ちゃんと見ましたよ素敵ですね。いつかソーラン節を恵泉教会でも踊ってほしいなとかって思いながら見ました。まあ、私たちは本当にそのような交わりの中にあるということを感謝します。そして今回ごめんなさい、挨拶ばっかり長くなっちゃうね、とっても嬉しかったの稲垣さんとの出会いでね、そして私たちは一つっていう賛美歌を僕は二十歳の頃からずっと歌ってきたんですよ。そしてでも作者不明なんですよ、楽譜に何にも書いてないから。だから作者不明のこの歌をずっと歌ってきて、そしていろんな時に共に悩みとかね、歌い続けてて、恵泉教会の教会学校の子どもたちも今大喜びでこれ歌ってるんですけど、なんとその作者がここにいたとはね思いました。昨日ちょっと記念撮影をさせていただきました。本当に嬉しい、なんか単なる出会いじゃなくて本当に知った交わりであることを感謝をします。 今日の説教題は恐れを締め出す愛というふうにつけました。まあ、恐れ、私たちの日々に恐れっていうのは無関係ではありませんね。本当はいつも神様の守りの中にあるはずなんだけど、でもやっぱり僕たちは恐れてしまいます。いろんなことを心配して恐れて、あれはどうなるんだろう、これはどうなるんだろう、いつも恐れでいっぱいです。病の宣告を受けて、これからどうしようかと、私のことを神様は忘れておられるんじゃないか、神様は見捨てておられるんじゃないかって時に思ってしまうような、まあそんな時があるんじゃないでしょうか。でも、まあ、昨日も言いましたけど、今日私たち礼拝に来たんですよね。そしてここに座っている、もうそのことが神様が守っておられる証拠です。そして神様が大丈夫、私があなたと一緒に歩みますと言ってくださってる、今その現実を今ここで座ってる私たちは生きているんじゃないですかね。いろんなことあるし、人に言えないものとかもたくさんありますよね。私たちの心の内には人に言うこともできるけれども、隠しておく、おきたいというか隠しておいたもの、いろんな思いが詰まってるけれども、でもそういったものを抱えてここにいるんですけど、でもそういったものを全部ひっくるめて神様が今日今座らせてくださっているということを心から感謝したいと思います。まあ、それにしても、まあ、私たちはいろんな恐れの中で、生きているわけですけれど、その恐れの中でイエス様が恐れるなって声をかけてくださっていることを今日私たちは忘れないようにしましょう。そして帰ってからもそのことを忘れないようにしましょう。イエス様はお弟子さんたちがガリラヤ湖を船で移動しているときに、まあ、嵐があったんですけども、船の上で漕ぎ悩んでいるときにイエス様が近づいてこられて、そして恐れるなとおっしゃった、まあ、そういうお話が聖書の中にあります。困って案じているときに、どうしたらいいのか迷っているときに、そっとイエス様はそばに来られて、恐れるな、私だとそうおっしゃるんです。この声を信じて弟子たちは生き直すことができたんです。最初は幽霊かなって弟子さんたち思ってたけども、いや恐れるな私だって、この言葉を聞いた時に、それは幻でも何でもない、まやかしでもない、確かにイエス様がそこにおられたのです。ある人は恐れるなという言葉がこの聖書の中に365回出てくると、そういうふうに言いました。まあ、実際に調べてみますと、コンピューターで調べると200何十回かでまあ恐れという言葉自体はね、もっとたくさんあるんですけども、恐れるなっていうのはそういうことですけど、私でも、365回あるって言い切ったその説教者、その人、いやそれは素敵だなって、そしてその信仰の出来事だなと思います。毎日毎日私たちに365日、毎日毎日神様を恐れるなって声をかけ続けてくださっている。聖書はそのことを象徴的に語ります。まあ、今日皆さんこの礼拝していても、多分あの課題が気になったり、ああこんなことを恐れてるなって思ったり、礼拝から帰ってどうしようかって思ったり、そんなことがあるんじゃないですか。牧師だって一緒です。今日恐れるなっていう声をイエス様から聞きましょうと言ってますけれども、私だっていや教会のことをいつも考えてますけども、大丈夫かなって、教会は成り立つだろうか、あの人はあの人の課題に本当に打ち勝っていけるだろうかって、まあ、そんな祈りとともに恐れや心配がたくさん起こります。そして私たちはいつの間にか恐れ作ってませんか。自分で余計な恐れ作ることもありますよね。幽霊の正体見たり、枯れ尾花って言葉知ってますか、ね、 幽霊だと思って恐れてって言ったら、まあなんとそれはそよぐススキだった、枯れススキだったっていう言葉ですね。本当は恐れるはずのないススキだしかないのに、私たちはそれを幽霊だと思って恐れてしまうんだ。だから私たち人生でどんどんどんどん余計な恐れを作り上げていってるっていうこともたくさんあります。でもそんな恐れ、新しい恐れを作っていくような私たちを、その恐れから解放するかのようにして、恐れるなとやっぱり語り続けるイエス様が今日いてくださるんです。今日新約聖書のヨハネの手紙第4章の16節からご一緒に読みました。まあこれヨハネの手紙とあるわけだから、ヨハネという人が書いた手紙なんですけども、ヨハネという人が多分あのお弟子のヨハネさんの教会で教会の仲間たちに対して励まして書いた手紙なんですけども、16節でこんなふうに言っていますね。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じていますって。私たちは私たちに対する神の愛を知りでありますね。心から知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。私たち教会が世の中と違うことがあるとすれば、それは神様の愛を本当に知っていると。なんか上辺で知ってるってわけじゃありませんよ。本当に人格的に知っているということです。そしてその愛を信じて生きているんだということです。世の中は人より優秀かどうか、その人が努力してるか、その人がどんな知恵を持ってるか、どんな能力があるか、まあそういうことで人を測ろうとします。でも本当は自分は何にも持っていないこと、自分の力では何にもできないことを私自身が一番知ってるはずじゃないですか。でも私たちが本当に大事な神の愛を知っているって、その愛を信じている。それが私たちです。私には何の取り柄もないし、力もないけれども、そしてすぐに人と比べて押しつぶされそうになるし、ちょっとプライドを傷つけられたらすぐにふてくされてしまう私です。でも、そんな事柄をも神様はもっと大きな愛で包み込んで、私たちが生きるために、私たちが生かされるために、私たちを愛し抜いておられるんです。それを私は知りました。そして多くの皆さんも知りましたね。この愛を信じて生きているんです。だから今日礼拝に来た人たち、周りをちょっとずっと見渡してみましょうかね。見渡してみましょうかね。イエス様を知ってる人たちがたくさん仲間にいる。だから私はまだイエス様を知らないっていう人がいるかもしれませんけれども、それでもいいです。だって隣の人が知ってるから。だからその人が知ってるってことは安心して、そして私もイエス様を知るものにさせてくださいって言えばいいんです。この神は愛ですっていうのはとっても有名な聖書の言葉ですね。私たちの教会には幼稚園がありまして、恵み幼稚園という幼稚園がありますが、入園したら最初に覚える聖書の箇所です。毎月幼稚園児の礼拝はおてての聖書を読みましょうって言って、みんなおてて出して、そして神は愛です。ヨハネ第1、4-16って言って覚えるんですよ。覚えたのをみんながおてての聖書って。面白いですよね。おててには何も書いてないですけど。でもそうやって覚えて、おててと言いながら、実は心の中にちゃんと御言葉を蓄えていくんです。 で、入園したら一番最初にこれを覚えます。ですから、毎年4月はもう全園児がこれを、神は愛ですっていう言葉を言います。でもこの神は愛ですっていう言葉はちょっと不思議ですよね。考え始めたら、どうですか？論理的に考え始めようとしたら、ちょっとわかんなくなるようなところもあります。A は B であるという論理の言葉だけで受け止めるならば、神が愛です、A は B ですとはどういうことか、愛の定義は、いやいや、そもそも神とは一体何かとか、論理の渦に私たち迷い込んでしまって、何が何だかわからなくなるんじゃないですか。せっかく聖書が言っているこの言葉が、単なる哲学やもっと人を悩ませるだけの言葉にしかなっていきません。でも、この言葉は哲学とかそんな論理の言葉じゃないんです。神は愛ですって宣言している言葉です。神はあなたを愛している。誰が何と言おうと愛している。神はあなたを見捨てない。たとえ世があなたに敵対したとしても、たとえあなたが一人だと、孤独だと思ったとしても、どこまでも愛し、どこまでも共に続ける。それが神は愛ですっていう言葉なんです。私、高校生の2年生の時に、牧師になりたいっていう思いが突如芽生えてきて、でまあ、音楽のとしている友達が多かったから自分も音楽の先生かなとかって漠然と考えていたところだったんですけど、でも、なんか祈ってる時にやっぱもしかしたら、まあ、普通はね牧師になるって言ったら、まあ、この世で失敗した人たちがなるのかなっていうぐらいに思ってたわけですよね。だけど高校2年生の時に牧師になるっていう思いがなんか突如芽生えてきて、そしてその思いはだんだん消せなくなっちゃったの。だけど牧師さんのところに行ったら牧師さんがちゃんと答えを出してくれるだろうと思って、安心して牧師さんのところに行って、あ、今こういう思いがあるんですけどって、先生どうしたらいいですかって言って高校2年生の時に行きました。そしたらね、牧師さんがね、あ、そうですかって、じゃあ献身して牧師になるっていう道も素晴らしいし、音楽の道に行くっていうのもどっちも素晴らしいですねって言ったんですよ。で、答えを示してくれないんですよ。で、どっちも素晴らしいですねって言ったんですよ。あ、そうか、どっちも素晴らしい、そりゃそうだ、どっちも素晴らしい、じゃあ僕はどっちを選べばいいのって思った時に、でも忘れないでいてほしいことがある。それは、たとえどっちの道を選んだとしても、あるいはどんな道を私たちが行こうとしても、神様は追いかけてきてあなたのことを見捨てない方ですって、そのことだけは忘れないでいてほしいって言ったんです。ね、なんかこの高校生が牧師になりたいって言ってるけど、もう離れることを予測してるかのようなね、言い方をその先生はしました。で、私はその言葉をいつも思い出します。そして詩編の中に、あなたを追いかけるって、神の恵みはあなたを追いかけるっていう言葉があるんです。で、そのようにして、私たちがいくら孤独だと、そしてたとえ忘れたとしても、たとえ逃げたとしても、追いかけてくる神の愛があるんだってことを忘れないでほしいって言ったの。神は愛ですっていうのは、私がそう感じるか感じられないかなんか、そんなことも飛び越えて、もう確かにある出来事だということなんですよ。私たちがいろいろ恐れてるけれども、まあ今も恐れるけれども、でもそれでも神は愛ですという言葉、恐れなさんなって、恐れることはないって、毎回毎回おっしゃっている。そのことを私たちに知ってほしいゆえに、イエス様は2000年前十字架に疲れたんですね。だって十字架に着く前、 だって自分が殺されるっていうことですよ。相当の恐れですよね。だけどイエス様ゲッセマネの園でその恐れと戦って祈り抜いてくださって、そしてその恐れを締め出す愛の中に十字架に進んでくださいました。そして許されたものとして私たちが安心して生きれるようにしてくださいました。私は10年前に紹介してくださったように中目黒にある恵泉バプテス教会の牧師に赴任をしました。今11年目を過ごしています。素敵な仲間たちと一緒に教会を作ろうと、担って歩んでいます。でもいろんな人たちがいますよね。その中にも恐れに支配されている人たちもたくさんいるし、だからこそいるんで、聖書の言葉いるんですよね。僕たちがもし立派だったらイエス様が十字架につく必要なんかなかったんですから。私たちが恐れてしまう弱さを持ってるからこそイエス様は十字架についてくださったんです。昨日はちょっと相模中央教会の仲間を紹介しましたけども、今日は恵泉教会で起こっている恵みの一端を皆さんにご紹介をしたいと思います。恵泉教会には恵み幼稚園という、付属の幼稚園があるんですけども、そこにある時、障害を持ったお子さんが入園してこられました。足が不自由で歩くのも大変で、言葉もなかなか出てこないんです。でこの両親はその子の幼稚園を探すんだけども、みんな断られて、でやっと最後に恵み幼稚園にたどり着いた。でこれから先自分たちはこんなことで、もう幼稚園探すのだってこんな大変な目に遭ってる、どうしたらいいんだろうかと毎日苦しい日を過ごしておられた。でも幼稚園に来てこのおててのの聖書を最初に聞いた。神は愛ですっていう言葉を聞いた。衝撃を受けた。そして先生たちが神は愛ですって信じながら、つまりこの命は神に愛されている命だと、そう信じて接してくれる、神がくれたかけがえのない命だと、そう接してくれる。それを見たときに、この息子の命を自分たちは本当に途方、どこか途方に暮れながらね思っていたわけだけれども、どうして、愛する息子だけれどもこの先どうなるのかというと不安がたくさんあって、でもその中で神は愛ですと言葉が彼らに勇気を与えるようになった。するとこれまで暗い食卓だった食卓にだんだんと感謝が芽生えて、笑顔が出るようになってきたって。でそんな中次の女の子が生まれたんです。で彼ら夫婦はその子にスミレという名前を付けました。でそれはスマイルという英語をローマ字読みしてスミレって。これまで笑顔のなかった食卓我が家、しかし神は愛です、この言葉を信じることで、だんだんと笑顔が戻ってきた。この子と本気で向き合おうって、一緒に生きていこう、そういう決意が生まれた。その時に笑顔がよみがえったんです。それでスミレって名付けた。このお母さんは教会になってバプテスマを受けて、そして今も家族全員で礼拝に来られています。あの恐れに支配されていた日々、もちろん今もたくさんの苦労と恐れがある、今小学生なんですけども、それでもやっぱり大変さはもちろん拭えないですよね。でもその中で大変だけれどもそれに向かっていく勇気が与えられていって歩んでいます。今もきっと恐れるなっていう言葉聞き続けなければ生きていけることができないんだって、そんなふうに思います。園児のお父さんでバプテスマを受けた方も起こされました。この恵み幼稚園に子供を入れたいと思ったお父さんが入園説明会に来た時に、なんだかわかんないけども涙が止まらなくなったって。園長先生の話を聞いて、神は愛ですっていう言葉を聞いただけでもう涙が止まらなくなった。それまで教会に全く行ったことのない人ですよ。でそのなんだろうって、 そして 面接があって、また園長と牧師と2人に会って面接をするって、もうその時にもずっとボロボロと泣いておられました。でも自分でも分かんないんだ、なんで泣いてるんだろう。それで教会の礼拝に通うようになられて、そして1年後バプテスマをお受けになりました。聖書のことはまだよく分からないけれども、でも愛があるっていうことは分かるようになった。そしてその愛によって生かされているっていうことも分かるようになった。この愛に導かれて生きていきたいって、そしてイエス様を信じてバプテスマをお受けになりました。ところがバプテスマを受けた直後、がんが発覚しました。それもとっても難しい種類のものでした。まあ、普通だったらですよ、バプテスマを受けてがんが発覚したら、バプテスマを受けたのにがんがって言って、まあ、そんなのも教会行くのやめだってなるかと思うんですけども、でも彼はその与えられた出来事を受け入れて、まあ、みんなに祈られてるってことを感謝して闘病を始めました。3年後そのお子さんは卒園しましたけども、でもそれでも本人はその後礼拝に来続けていたわけです。でも昨年の8月とうとう天に召されました。広告業界で活躍しておられる方でした。朝日スーパードライの宣伝を作ったというふうに聞きましたけども、いつも本当に仕事に厳しい方だったようです。仲間の方が、まあ、葬儀に来られた時に、この数年、まあ、彼が本当に柔らかくなって、その変わりように周りも本当に驚いていたと言っておられて、まあ、この彼が最後緩和ケア病棟におられる時も、私が行きますと、嬉しい、ありがとうって小さな声でいつもおっしゃってました。熱が出て苦しくって、まあ、本当に闘病は大変だったと思います。まあ、もちろん家族の前ではその苦しさを吐露せざるを得なかったと思いますよね。だからそれも神様の恵みの中で吐露できる恵みですね。だけど私が行くと、私の前では嬉しいって、ありがとうっておっしゃったの。熱が出て苦しくって、最後の大変な時も、まあ、私にメールをしてこられて、苦しいですと、まあ、そんなふうなメールが来たこともありました。でもそれは嘆くものでは決してありませんでした。苦しいって言ったけど、でも諦めのメールでもありませんでした。辛い状況を綴りながらも、メールの最後には、でも心は決まっていますって、そう書いてありました。まあ、自分の生と死、まあ、子供のこれからを考えたら一番辛いんですっておっしゃってたから、まあ、そりゃそうでしょうね。幼稚園、小学生、小学校に入学する子供のこと考えたら一番辛いって、胸が潰されそうな思いだったんじゃないかと思う。でもそんな時に、でも心は決まっている。いろんな苦しい思いがありますよ。でも心は決まっている。なぜか、神の愛が私に注がれているからです。十字架のイエス様は、今日もご一緒ですよって、まあ、そんな折り返しのメールしか私にはできませんでしたけども、でも神様は確かに彼と共にあったし、壮絶な恐れの中で恐れを締め出してくださったに違いないんです。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じていますと、神は愛ですというこの中で生きた人がここにもおりました。53歳で天に召されましたけれども、まあ、今も、まあ、彼の写真を私は牧師室にずっと飾りながらね、で口惜しかった思いもたくさんあるだろうと思うけれども、でもって心は決まっていますっていう心を私も今日もいただきたいなって、 ね、私だって恐れるわけですよ、牧師室で。やっぱり案じるし、祈らざるを得ないような戦いがあるわけでしょう。でも戦いは私の戦いじゃなく主のものだって慰めの賛美歌を歌ったから、ああ、そうだ、アーメン、そうだなって思いながら、まあ、主に委ねようって。でそういう時彼の写真見て、そうです、心は決まってますと言い聞かせてるんですけども、まあ、私たちの人生これからどうなるかわかりません。それぞれに与えられている命の過ごし方っていうのはどうなるかわかりません。でも、一つだけ言えることは、この命を神は愛しておられて、私という命を作って、そして意味あるものとして今日置いてくださってるっていうことなんです。私たちはいろいろ叫ぶかもしれないし、泣くかもしれないし、神様に訴えるかもしれませんけれども、でも訴える場所がちゃんとあって、この愛の中に私たちを入れてくださってる。この愛は恐れを締め出すっていうんですよね。今も恐れはやってきますよ。でも恐れもすべてその手の中に入れてくださる神様が私たちと一緒にいてくださるっていうんです。16節、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。この愛を知っているものとして生かしてくださっています。イエス様は2000年前十字架にかかってくださいました。それは私たち一人一人が、まあ、自分一人で生きようと頑張っている私たち、罪の中であえいでいる私たちに、恐れるなって語り続けるためです。私をとことん愛して、十字架について命を捨ててくださったのは、私が恐れ、たとえ恐れの中にあっても、神を信頼して生きていく新たな道を作り出そうとしておられるという証拠です。ここに神の言葉があるんです。私たち神様の言葉直接なかなか聞くことはできませんけど、十字架を見たら神様の言葉が聞くことができる。神様の言葉が私たちに迫ってきます。私たちの罪や間違いや弱さを一緒に十字架につけるから、だから私と一緒に歩んでごらんって。その時3日後にイエス様復活されましたよね。ということはイエス様と一緒に復活の道を歩んでいくことができるということです。今世界は恐れに満ちていますね。ウクライナとロシアとイスラエル、ハマス、ね、北朝鮮のニュースも聞きますよ。そして国内を見ても、あの強盗のニュース今連日聞くじゃないですか。まあ本当に日本が貧しくなったんだなって、その貧しさの恐れの中に若者たちも囚われているんだなって思わざるを得ないですよね。そういう恐れが私たちの世界に蔓延している。恐れがなんかこう私たちをもう救っていくような、そういう恐れがやってきている。だけどこの恐れを締め出してくださる神の愛があるのだということを、ひとたび世界が知れば、この恐れはなくなって、そして一緒に生きる平和が必ず来るのだと私は信じています。私たちに、まあなんかサタンの誘惑のように恐れはやってきますけれど、しかしこの恐れは消え去るんです。であの十字架のもとに消え去っていくんです。そのことを私たちは知っている。この知っている私たちの、この知っている体験を、まあ、たくさん広げていきたいって、そんなふうに思いますね。そしてこの恐れを締め出してくださる愛を知っている出来事が、 広がっていくなら必ずそこには神の平和が与えられるのだと、そう信じて生きていきたいと思う。私の人生において、そして私たちのこの教会において、世界宣教をリードしているこの玉川教会がますますその霊性において高められていくでしょうし、そのことがまあバプテスト連盟全体の益になるわけですけれども、そのようにして恐れを締め出す仲間づくりになっていくんじゃないですか。まあ、狛江のこの市全体にもってお祈り先ほどしておられて、なるほどそうだって、具体的に私たちそうやって祈らなくちゃいけないなって教えられましたけども、そうやって私たちがまだ見ぬ人たちのためにも祈りながら、そこに平和が進んでいくように、平和が広がるように、この教会の使命を持って歩んでいきたいって、そんなふうに思います。今回皆さんと一緒にこの2日間を過ごせたことを心から感謝をしています。そして神の愛が私たちをつないでいるし、私たちはその愛を知っている仲間です。この知っている体験を一緒に伝えていく仲間として、これからも歩んでいきたいと、そう思います。お祈りをいたします。神様、恐れに満ちているこの世界です。しかしあなたはこの世界にくさびを打つようにして来てくださいました。そして十字架にかかって私たちに平和を作り出そうと呼びかけてくださいます。心からありがとうございます。あなたのこの愛に私たちの人生を本当に怒りを下ろすようにして、そこに沈着して、そしてその愛の中に歩んでいくものとなさしてください。このお祈りをイエス様の御名で御前にお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま少し神様からの招きをご一緒に聞きたいと思います。私たちのために神様が来てくださって、イエス様となって十字架について、私たちをどこまでも見捨てない愛で包んでくださいます。今私たちの目の前にイエス様が十字架にかかっておいでです。そして手を広げて、あなたも私の愛を信じてここに来なさいと招いてくださっていることを心から神様に感謝します。このイエス様の招きに応えて、イエス様と一緒に歩んでいく、知っていく人生を歩んでいきたいと思います。まだイエス様を信じていない、バプテスマを受けてないという方がこの中にどのくらいおられますか。今日初めて来た方や、まだクリスチャンになってないという人、ちょっと手を挙げて教えてくださいますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その方々にお伺いしたいと思います。イエス様があなたの人生に責任を持っておられる、そのことを信じてみたい、信じてバプテスマを受けたいって、まあ、そんな思いが少しでも芽生えたら手を挙げて教えていただけますか。イエス様を信じて歩んでいきたいって、そんなふうに思われたらどうぞ手を挙げてください。アーメン。そして聖書を読んでこれからも教会に来続けたいって、そう思われたらどうぞ手を挙げてみてください。イエス様はいつも私たちのために祈り続けてくださっています。そして教会はいつまでもここにね立っているはずです。ですからいつもそのことを思い出して、ぜひこの教会に来続けてください。そして神様の言葉をぜひ共に 聞いて聞き続けてほしいと思います。もうすでにクリスチャンになっている方々もたくさんおられますね。イエス様のために私たちのこの命を使ってもらおうって、教会のために歩んでいこうって、今日そんな風に思われる方おられたらどうぞ手を挙げてくださいますか。アーメン。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。世界宣教のために、そして、中には牧師として使いたいという人もおられるかもしれませんね。宣教師、具体的な奉仕を神様の前に捧げて、この玉川教会を一緒に作っていく仲間とされたいと思います。玉川教会、神様の教会をこれからも一緒に担いますという教会の方々、どうぞ手を挙げてください。はい、アーメン、アーメン。ありがとうございます。大事な大事な玉川教会の一人一人、一緒に神様の教会を作って歩まれるように。はい、ありがとうございます。はい、心からお祈りをいたします。目を開けて、皆さんに今日こんなカードが配られていますね。歓迎のカードをどうぞ見てください。ここにどうぞ皆さん今日来られた方、教会の方も含めて初めての方も、全員お名前をここに書いていただけますか。神様が今日招いてくださいました、ここに導いてくださいました。そのことの応答として名前をここにまず書いてください。初めての方はもし差し支えなければ住所もや E メールを書いてください。牧師が責任を持って取り扱うということですね。今日の集会どこでお知りになったでしょうか。教会の人たちがたくさんポスティングされましたけども、どうぞ集会のこれを通して知りましたという方教えていただければ。初めていらっしゃいましたか。もう教会に通っている方々、他教会の方は他教会の教会名を書いてください。そしてもし本日今日のメッセージを通して与えられた決心がありましたら、 A、B、C とありますけど、まあ、他の決意でもいいです。もしあったらそれ文章にして書いてください。そしてもしまた教会に来たいと思ったら B に、もっとイエス様のことを学びたいと思ったら、これはもう全ての人に言えますよね、 A はね、ここに丸をして、そしてバプテスマを受けたいっていう思いに導かれる、あるいはちょっと今まだ分かんないけども、なんかそれを牧師さんと話してみたいという方があったら、そのことも丸をしてここに書き加えてみてください。ちょっとしばらく祈りのうちに書くときを持ちましょう。今鉛筆が配られております。鉛筆ない方は手を挙げてもらってください。 がとうございました。